皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは総合指導学習塾中川学院塾長中川浩二さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って、商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは総合指導学習塾中川学院塾長中川浩二さんです。こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは総合指導学習塾中川学院のご紹介お願いいたします。
私どもはですね、一般的な、学習塾、中川学院の方が、まずメインでやらせていただいておりまして、これは、夜の、7時30分から、9時10分まで、子供さんをね、少人数の、集団になっていただいて、それで、一人の先生が教えていく、個別指導塾をやっております。それから昼はですね、ちょっとハンデを抱えていたり、あるいは学校へ行けなくなってしまったお子様たちは、教えさせていただく、昼間の授業を、で、展開させていただいております。
昼間と夜と、はい、それぞれ子どもさんたちをね指導してらっしゃるということなんですが、じゃあまずはじめに一般的な学習塾であると言われるその夜の部の方の少しお話を伺いたいなと思うんですが、
はい、
そちらは、年齢層は何歳から。
年齢層はですね、夜の部は、小学校2年生から高校3年生まで、はい、受け入れさせていただいております、うん、はい、
少人数でのいわゆる学習塾ということで、そのお子さんたちの進路に合わせた学習的な指導をされてらっしゃるということ
なんですね。
だいた
いその子に合わせた、ね、難易度であったり教科であったり、そういうことを、教えさせていただいております、はい、
総合ということですので科目はすべてというと
小中はすべてなんですけど、はい、高校生に関しては国語と英語とそれから推薦入試対策ですね、この3つ、しかちょっと受けたまってないですけど。で
この指導をされる先生方というのは、はい、夜と昼と入れ替わったりされるんですか。
あ、昼はもっぱら私一人でやっていて、夜は夜でね、娘の、講師でやらせていただいております、はいはい、
それではじゃあ昼間の方ね、はい、中川先生が受け持ってらっしゃるというお子さんたちについて少し伺いたいなと思うんですが、
はい、
まずどういうルートで中川先生のところにいらっしゃるんでしょうか。
一番多いのがですね、不登校とかちょっとハンディキャップがあったりすると、お母さんの、いわゆるママ友の口コミで入ってこられることが、ほとんどですね、はい、
そういったお子さんたちもやはり少人数でという形なんですか。
昼間の授業はね、ほぼ1対1でやってますね、1対1で丁寧に、はい、
それぞれのやはりお子さん その状態というのはやはり皆さん違うということですよね。
あ、そうですね、その子なりにいろいろありますね、
うちの子供をお願いしますというふうに親御さんが連れて見えたときに、
はい、
状況というかそれまでの経緯というのは ご確認されるとは思うんですが、
はい、
そこからその生徒さんがいらっしゃるようになってからは、はい、中川さんとのそのマンツーマンの中でいろいろ発見をされていくということなんですか。
は
い、
あ、そうですね、やっぱりマンツーマンでしっかり丁寧に関わっていく中で、一番大きいのが、そういうことって例えば学校へ行けなくなっていたり、あるいはさまざまな、発達障害であるとか精神障害みたいなハンディキャップを背負っていることが多いんで、自分の将来に絶望していることが結構多いんですよね。それで学校行かないとかもう勉強しないっていうふうになってるんだけど、初めから夢や希望がない人間いないわけで、どこかで自分の持ってる素晴らしいものだとか、自分の持ってる素晴らしい夢、どこかで見失ってしまっ っている子たちなんで、一番大事にしてるのはそういうものをどうやって再発見させてやるのか、うん、ということを一番大事にしてますね。うん、
ね、キャッチフレーズ寄り添う指導、
はい、
ということですが、それがその一人一人と寄り添っていくうちに再発見ができていくということなんでしょうか。
ああ、そういうことですよね。やっぱりその子どもたちと深く、まあ、丁寧に付き合っていくと、例えば子どもの好きなもの、それから好きなこと、それから将来に対する希望だとかね、そういうものはだんだん見えてくるんで、そこから適性もやっぱりだんだん分かってきますし、で、場合によっては、ちょっとこの子ハンディキャップがあるんじゃないかってこう思われる子は、やっぱりその本人と親御さんをね、十分納得していただいた上で、小児精神科医のところへ、まあ、お連れしてですね、で、そこで医学という科学の目できちんとその子の、得意不得意を明らかにして、まあ、見てもらうということもやってますのでね、
実際の学校の教育現場の中では、はい、一人一人のお子さんにそこまで先生に寄り添ってもらうということは現実的に不可能ですよね。
今の先生ってもう本当に忙しくて、学校の業務でもいっぱいいっぱいなんで、そこまでやっぱりやっていくもう余裕って現場の先生たちはおそらくないでしょうね。
で、そういう中で中川学院のようにそういう子どもさんたちに一人一人の寄り添い方っていうのをこう長年やはり積み重ねてきた、
はい、やっぱりその子をまずは知ろう、ここのスタンスは崩さずにやっていくので、そうするとやっぱり知ればいろんなこと見えてくるんで、この子ってこういうふうに指導してあげればいいんだとか、こういうことが好きなんだ、じゃあこういう方向に導いてあげよう、で、あるいはハンディキャップがあるんだ、それを明らかにしてあげれば、じゃあこういう指導をしてやったらきっとこの子に合うだろうという指導ができるので、やっぱりまず知れば子ども変わってきますね、
まずはお子さんを知るということなんですね。はい、ありがとうございます。それでは、ここで一曲リクエストをいただきたいと思います。はい、曲のご紹介をお願いします。はい、
1980年代の後半から、1990年代の、ちょっと日本のバンドなんですけど、まあ日本ではちょっと全然無名だったんですけど、ちょっとヨーロッパの方でね、少し売れたバウアウというバンドがありまして、これが私が青春時代のね、本当に大好きなバンドで、私の青春そのものと言っていいバンドなんですけど、そのバウアウの中で一番私が好きな曲の Pains of Love をお願いいたします。
今週のゲストは総合指導学習塾中川学院塾長中川浩二さんです。引き続き中川さんにお話を伺っていきたいと思います。中川さんは出身は岡崎ですか。はい、
あ、岡崎です。生まれも育ちもずっと岡崎で、はい、
では、幼少時代のご自身を振り返った時に、
はいはい、
今の大人の中川さんが見た時にどういう子供だったなと思いますか。
人間がとにかく大嫌いな子供でしたね。まあ、はるか、まあ、
うん
十年も昔のことですけど、私の父と母が、まあ、離婚をしまして、で、私、まあ、父方の祖父と祖母の家に、まあ、引き取られることになるんですけど、とにかく、まあ、人間が大嫌いな子供で、それで、その頃は、じゃあ人間が嫌いでもっと言うなら人間怖かったんですよね。まあ、なので、そういうのは根底にあって、じゃあ人間が来たら、こいつ、怖いから、じゃあ自分がやられる前にやっつけちゃえ。というのは、まあ、こう、身についちゃって、で、それでやっぱり今の言葉で言うと当時の言葉で言えば突っ張り、
はい、
まあ、今の言葉で言うとヤンキー、という、まあ、非常にすさんだ子供でしたね。
ね、そういった幼少時代から小学校中学校とそういう状況だったわけですか。
あ、そうですね。
で、そんな中川さんが、はい、自分の方向を少し変えていったのは何かきっかけがあったんですか。はい、
やっぱりきっかけになったのがですね、高校受験ですね。で、高校受験をするにあたって担任の先生に、まあ、進路指導っていう時間は、まあ、あるんですけど、その時に担任の先生に私こう言われたんですよね。お前はもう自分で勝手に入れるところ見つけとこいと、まあ、要するに、まあ、お前のことは見捨てたという宣言なんですけど、それがものすごくカチンときまして、
はい、
じゃあ俺は岡崎東高校に入ってやらーと言って、その担任の先生にですね、短歌を切ってしまったんですが、はい、で、短歌切ってしまった以上やっぱり滑っちゃうと、もうこれ笑い物だなと思っても、そっから勉強というものをやっとやり始めましたね、中学3年生から、
中学3年生から勉強をまず初めて見た。
そうだ、初めて見た。最初は本当に分かんなかったですね。3-5って計算できなかったですからね。そこから高校受験でした。はい。
ねえ、まあ、ただそこは、
はい。
や、見返してやるみたいな。
そう、まあその時は単に見返してやるという、気持ちしかなかったんですけど、ただやっぱり私はそれなりに必死に努力をしていたらですね、はい、その、受験のその年末、12月の冬休みが始まる前ぐらいの時にですね、当時はその、まあ、ニック期と思ってたんですけど、そのニック期担任が私のうちにやってきましてですね、で、何しに来やがったと思っていたら、その担任の先生が私の親代わりだったこの祖父と祖母に向かってですね、この中川の努力はよくわかった。で、中川、 俺が味方になってやるからお前東高校受けてみるかとこう先生がこうおっしゃってくれて、あので私が東高校を受けるということをあの実現させてくれてですね、でそればかりでなくその岡崎東高校の校長先生によろしくお願いしますと言って頭まで下げに行ってくれたというまあちょっとことがあって、でその時にやっぱりあの努力の大切さ、あなんか本当に真剣に努力しているとあの敵がいつの間にかなんか味方になっちゃったぞとかですね、あのやっぱり自分がこう頑張ったことであ人の心ってすごく動かせるんだとか、やっぱそこで人間に対する見方ってものすごく変わって、でじゃあ担任の先生がここまでやってくれたんだから俺はもう本当に頑張るしかないと思って、それまでも本当に勉強してたんですけど、もっとさらにこうあのがむしゃらに勉強して、でその担任の先生のおかげで東高校を受かりましてですね、岡崎東高校へ、であれがやっぱり私を大きく変えましたね。
そして、高校に進学をして、
はい、
で高校から今度は大学へ、
はい、
取られるわけですね。
あそうそうそう、であのやっぱり勉強したもんでちょっと欲が出まして、あのやっぱり大学というところに行ってみたいというこういう気持ちになってたんですけど、ちょっとやっぱり私あの経済的な事情で、まあ、祖父にね、祖父や祖母にあのちょっと大学の進学を相談したら、あのちょっと、経済的な理由があるからお前ちょっと大学諦めてくれないかというふうに言われたんですけど、でもやっぱり諦めきれずにですね、もう一回あの祖母がまあ畑やってたんですけど、その、おばあちゃんが畑仕事やってるね、あのその合間に私が畑へ行きまして、おばあさんもう一回あの大学へ行きたいんだけどなんとかならないだろうかと言ったらですね、祖母がよし分かった、そこまで行きたいんだったら働きながらうちへお金を入れてそれで大学行きなさいと言って、どうやったら大学へ行けるかということをですね、あの私のとともに一緒に考えて可能性を開いてくれたんですよね。でおかげでやっぱりあの大学進学という夢が叶いまして、でその時にやっぱりあのああのなんていうのかな、話はすごく飛ぶんですけど、その子供のやっぱり夢や可能性をこうやっぱり否定しちゃう、ダメだよって否定だけするんじゃなくて、どうやってあのなら実現できるか、それを子供に一生懸命考えて、子供とあの一緒に考えてやる、どうやったら実現できるかを考えてやることってすごく大事なんだなとその時思いましたね。
そういったその節目節目で、
はいはい、
人間というか大人を信じて、
そうですね、
そしてその可能性を引き出してくれたという経験があって、
はい、
そして大学進学、そして就職というふうに、就職した段階では今のように子どもたちと向き合っていく仕事というのはまだ考えてなかったわけですね。
全然考えてなかったですね。あの普通にまあ大学の法学部を出て、あの普通にあの、まあ、あいわゆるサラリーマンになりまして、はい、でまあ、そこで今頑張っていこうと思ってたはいたんですけどね、
そこでまた大きな転換期があるわけですね。
あそこで転換期がありましたね。で、入社後、10年ぐらいした時かな、あのちょっと私の同期のですね、一番の仲の良かったやつがあの、まあ、仕事の相棒でもあったんですけど、その子があのちょっと心の方を病んでしまいまして、であのまあ、あのでその子をちょっとあの、精神科へ連れて行きましたら、あの、まあ、1年のね、あの、まあ、休養命令が出て、でその時にあのでその時精神科の先生に、あので今はちょっとこの友人はあの、まあ、あの心が非常にあの、まあ、混乱している状態だから今ともかく重要な判断をさせないようにしてくださいねと言われたんで、彼がですね、あの、まあ、ちょっと俺会社もう辞めようと思うんだけどって私に打ち上げてくれたんだけど、先ほど医師からそういうアドバイスを受けてたんで、あのじゃあそれはじゃああの病気が治ってから落ち着いて考えたらいいじゃん、だからとりあえず今は会社に残って休職をしておこうよというふうに彼をちょっと会社に引き止めちゃったんですよね。でそれで、まあ、1年が過ぎて、で彼が会社へ、まあ、復帰してきた。で復帰してきた時にあの私があのその復帰祝いによしじゃあ一緒に飯でも食おうぜとこういう電話をしようと思ったんですけど、その時ちょっとどうしても忙しくて、まあ明日にしようと思ってその電話をかけなかったところが、あのその日の夜にその友人があの、まあ、自ら命を絶ってしまったという出来事がありましてね。それでやっぱりあの時俺があの彼を会社を辞めさせてやればとか、あのもしあの時それから会社に戻ってきた時にあの時の一本の電話を送らせなかったらというすごいあの自責の念に駆られましてね、それでやっぱり自殺って本当にあのやっぱり悲惨で悲しいことだなというのはあのその時思い知りましたので、あので私はじゃあそういう自殺を じゃあよし、なくしていく、そういう仕事に携わろうと思いまして、で、精神保健福祉士という、資格があるんですけど、それを取ろうと思って、会社を辞めて、その精神保健福祉士のね、一般養成学校に通ったという転機がありますね。
ね、
う
ん、その大きな転機で、うん、学習塾の。
そうです、学習塾のアルバイトをするんですよね。ええ、うん、ね。これ、全然、じゃあ教育畑に興味があったかとかそういうことではなくて、ただ単に時給がいいからということで、ちょっと浅ましい頃で学習塾のアルバイトを始めたんですけど、やってみたら結構私が子供に勉強を教えるということが非常に性に合っていたということに加えて、こう仲良くなってね、親しくなってくると、子供がいろんな悩みを、こう先生、学校でこんなことがあったよ、親にこんなこと言われちゃったなんて、こう私に相談してくれるわけで、でその中にやっぱり先生、私もう死にたいと思いますという相談を混じってきた時に、この道でも最初に目標としていた自殺を予防するっていう最初の大元のね、目標も、あら、これ叶うなと思って、それで精神保健福祉にならなくても、この道、やっぱり、やっててすごくやりがいがあるし、精神保健福祉の、方は、一応、学校だけ出て、受験はせずに、で、塾の先生になる勉強を始めましてね、それで、今に至るという、はい。
ね、ですから、今のような、この、塾を開く、その、そもそものきっかけは、アルバイトだったんですね。
そう、そもそも、アルバイトだった
んですね。そうなんですよね。でも、そこで子供さんと触れ合っていくうちに、はい、当初の目的はひょっとしたらここでも実現ができるんじゃないかというね、そこに気づかれて、で子供さんとそこから一対一で向き合っていくという、
は
い、今のようなスタイルが出来上がっていくわけですね。あ、そうです、
はいはい、おっしゃる通りです、はい、
で今のこの中川学院をご自身で独立開業されて、はい、もう10年近くが経つという、
そのぐらいですね、
ですから今までも本当にたくさんの生徒さんたちと触れ合って見えたと思うんですが、はいはい、やはりこう思い出に残ってらっしゃる生徒さんってたくさんいらっしゃいますか？
たくさんいるというか、全員記憶に残っていて、全員それぞれドラマがあるので、そうですね、忘れられない生徒ばっかりですね。
やはりそれぞれの皆さんの背景があって、はい、そして先ほどね、おっしゃったように、こう、目的をうまく見つけることができれば、はい、どんなお子さんにも可能性があって。
あ、そうですね、
その可能性に、たどり着くために一旦は不登校になってしまった学校に戻ることもあるし、そして先ほどおっしゃってたその科学的な目で子どもの状態をきちんと把握したときには、はい、次にじゃあ何ができるのか、何をしたらいいのかっていうことが見えるってことですよね。
ああ、そうですね。やっぱり最初から夢も目標もなかった人間っていないわけで、それをどこかでこの子ども自身が見失ってしまう、じゃあなんで子どもが見失ってしまうかというと、周りの身近な養育者であったり、学校の先生になったりが、その夢なり、その本人のこの持ってる能力をやっぱり過小評価しちゃうところがあるんですよね。で、その時に子どもはせっかく自分の持っている夢は、これはいいものなんだよ、あるいは自分の持ってる能力って素晴らしいものなんだよってことはどうしても気づけずに萎縮してしまう。で、結局、そのテストの点ばっかりで責められると、なんていうかな、それやっぱり自分ってダメなんだとって萎縮して、何にも挑戦しない、何もしようともしない人間に、こんな、なんかなってっちゃうんですよね。そればっかりやってるね、やっぱり人とこう同じことができない子供って結構いて、でその時にじゃあ一回ね、ちょっと、その子がなぜじゃあ人とじゃあ同じことができないんだろうって一歩立ち止まって、その子を怒る前にその原因を考えてやることってものすごく大事で、でそうした時にやっぱりその時根性論だとか、知った激励ではなくて、その時に一回医学という科学の目でその子を見てやって、じゃあその子が人と同じことができない原因は何かということを探ってやる。で小児精神科医のところに連れて行って、いろんな検査すればその子のやっぱり本当に苦しんでる問題って明らかになりますの でそれからその時に心理検査報告書って出るもん でそれにやっぱりいろんな子供のね、じゃあ弱いとこ強いところ、それから苦しんでるところって書いてあるん でそれに従ってね、やっぱり指導してってやれば、やっぱりその子に自分こっちの教える方もやりがいがあるし、その子もやっぱり楽に伸びていけるんで、やっぱり結果は良くなりますよね、どうしてもね。
本当にそれぞれのお子さんに合わせて寄り添いながら指導してらっしゃるということなんですよね。はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。はい、曲のご紹介をお願いします。
は
い、
これはですね、さっき話した祖母なんですけども、祖母もここで2017年のですね、11月19日に亡くなりましてですね。うん、で、やっぱり私が今生き て折れるのは、まあ、先ほどもちょっと話してたんだけど、生きて折れることとやっぱり私の可能性を切り開いてくれたあの、まあ、祖母との、ね、あの思い出の曲なんですが、ラベル作曲、フジコ・ヘミング演奏、亡き王女のためのパバーヌをお願いします。
今週のゲストは総合指導学習塾中川学院塾長、中川浩二さんです。それでは最後になりますが、中川さん、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
今とにかくあのここにいる子たちのために全力を尽くしていくということは、あの、まあまあ、これをモットーにやっておりますので、あの将来どうなろうとかこうなろうというあのビジョンは全くなしでやっております、うんうん、はい、
ね、今を精一杯目の前の子どもたちと共にということなんですね。はい、どうもありがとうございました。今週のゲストは総合指導学習塾中川学院塾長、中川浩二さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは中川さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。佐野元春でサムデイです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。